食育の時間。
服部幸男です。食育の時間ポッドキャスト。食と環境の問題は切っても切り離せない問題ですね。日本は食料の 60% を輸入に頼っておりますね。その輸入にかかる輸送がですね、地球への大きな負担だと言われています。これよくフードマイレージっていう言葉で表しますね。すでにおなじみですよね。これは食材の重量かけることのですね、輸送距離ですね。そうすると CO2 ガソリンなんかをね、燃やせば煙が出たり来たりするわけですけど、これ CO2 が排出される量、これをフードマイレージということで換算するんですね。そして最近はですね、さらにカーボンフットプリントという言葉も注目されてますよ。フードマイレージが距離を基準にしているのに対してですね、カーボンフードプリントは CO2 の排出量を元にしているんですね。カーボンフットプリントの方はですね、もうはっきりこれはね、排出量というふうに限定しちゃってますね。カーボンフットプリントというのは直訳すると炭素の足跡ということですね。日本ではそのままカーボンフットプリントと言われていますけど、二酸化炭素で地球を踏みつけていると。お昼頃までは普通の空気吸ってたけどね、だんだん汚れてきてね、汚い空気を吸うようになって、まあそういうことないようにね、排出ガス規制、これもね、どんどん厳しくなってきてますもんね。いいことだと思いますよ。カーボンフットプリントというのは、一つの商品が原料の調達からですね、製造流通、そして使用して廃棄される、どのくらい二酸化炭素が排出されているかということ、表したもんなんですけどね。経済産業省が手掛けておりますね。昨年12月、エコプロダクツ2008年というイベントで統一マークの候補が挙げられるようなところまで来ましたよ。実はイギリスがこの先駆者と言われております。イギリスではポテトチップやジュース、シャンプーなどにもこのカーボンフットプリントの表示がついてるんですね。このマークがついた商品は環境のことを考えていますよという印なんです。日本では今年からサッポロビールがカーボンフットプリントの表示をビールにつけると発表しておりますよ。日本で、食料輸入では年間1650万トンの CO2 が排出されているんですね。一方これが国内の、食料輸送になると900万トンですね。輸入物は国産に比べおよそ2倍の CO2 を出しているわけなんで、こういう意味でも地産地消の意味は大きいと思いますね。やっぱりその現場で取れたものしか使わないというね。僕は今もう皆さんにお願いしてるんです。群馬県の人にはですね、群馬以外で取れたもの買っちゃダメと。ね。そしたら3種類しか揃いませんって言われちゃったんで、それはしょうがないね。5種類揃えるなら隣の県からね、買ってらっしゃいと。そうやってね、隣の県までは認めるみたいなね。そういうことでみんなが意識してくれればね、今度物を作ってくれる人がね、すごいお金持ちになってね、そして何かある時に、その広告を出してくれたりするということもね、あるという決まってきましたんで嬉しいなと思ってますね。そして温暖化防止、地球環境を守るための CO2 を減らしましょうと最近よく言われておりますけども、食に関わることで出てくるもあるんでね、我々は気をつけなきゃいけないですね。例えばポットや炊飯器の保温をやめるとしますよ。1家庭で年間34キロ CO2 を減らすことができるんですって。34キロですよ。34キロ、ね、マイバッグを使うことでは58キロ、ね、重くて持てないよね僕なんかね。他にもですね、給湯器のね、温度を下げるなどいろいろ考えられますもんね。そして食べ物を選ぶという点では、温室で育てられた季節外れのものをなるべく選ばないことですね。これって、バレンタインが近づいたとかね、クリスマス近づくとね、や っぱりいちごっていうのね、取んなきゃならないね。で、本当は初夏なんですよね、いちごっていうのはね。ですからそういう意味から言うとね、本当はね、年に度わざわざ人間がですね、そういう時期を作っちゃったんですね。買ってくれないと本当にケーキができませんよって脅かせちゃうと、みんなね一生懸命買わざるを得なくなるんですけどね、脅かしに乗ってはいけませんね。ちゃんと自分で考えることっていうのが大事ですね。そして、温室で育ったトマトやイチゴなど旬の露地栽培と比べるとですね、4倍から10倍の石油を使ってるんですね。つまりそれだけ CO2 を多く出しているということになるわけですね。カーボンフットプリントという考え方、ぜひ今後ですね、食育に生かしていただきたいし、覚えておいていただきたいと思います。食育の時間、服部幸男でした。
おしー